おはようございます。2014年8月13日水曜日です。 APS ラジオ第18回をお送りします。この番組は APS カップというエアガンを使った競技に関するサイト、 APS カップ非公式サイトのラジオ版になります。この番組をお届けする3人を紹介します。進行を務めるのは YouTube でエアガン競技を紹介しているマック酒井こと酒井達也です。よろしくお願いいたします。次にホビーショップフロンティアの山中さん、お願いします。
あ、おはようございます。山中です。いや、もうすぐいよいよ本大会ですね、楽しみですね、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。次にスキーこと加藤さん、お願いします。
はい、皆さん今日お盆休みもう入ってると思うんですよね。僕は働いてます。そんな感じです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず最初にこの番組ではご意見、お便り、質問等をお受けしております。 APS ラジオへの質問は apscupu@gmail.com までお願いいたします。または APS カップ非公式サイトの掲示板や APS カップ非公式サイトのツイッターでも構いません。皆様からのお便りお待ちしております。では今週の出来事から参ります。山中さんは今週は、京都とか行かれたんでしたっけ？
ああ、そうですよね。今週なんですよね、あれね。よく考えたらね。来ましたよ。
すごい。またハードスケジュール。
いやいやいや、そんなことはないですよ。まあ、そうですね。京都行って、まあ、台風が、やってくんじゃないかっていう感じだったんですけど、まあ、大丈夫かなと思って行ったんですけどね。僕は大丈夫だったんですけど、三重県の方に、APS カップチャレンジャーさんという方がいらっしゃるんですけど、なんか結局大変だったみたいですね。そっちの方が、被害が大きかったみたいで。
そうだった
んですね。写真とか、そのチャレンジャーさんのブログで出てましたけど、なんかね、映画のワンシーンみたいですよね。
すごいですよ
ね。なんか大変なことになってましたね。まあでもなんとか、なんとかっていうか、なんとかなんですかね。今日だか、昨日だか、やっと家に帰ったみたいなんで、まあとりあえず良かったですよね。
そうですね。何より。なんか大会自体、京都の方の大会、何人ぐらいいらっしゃったんですかね。
全部で、11か12か、まあ、そこら辺ぐらいな感じですかね。いらっしゃいましたね。
本大会も近いから皆さん。
そうですね。ちょっとね、でも残念ながら今回やっぱり1ヶ月ずれた影響なのか、いわゆる京都組の方々で、ちょっとね、本大会出れない方も何人かいらっしゃるんですけどね。まあなかなかね、大変ですよね、やっぱね、地方から来るっていうのはね。
そうですよね。あと京都の他にもあれですね、富士見野の練習会にも行かれたんですよね。
行ってきましたよ。日曜日が富士見の交流センターですね。
お疲れ様です。
だから何回か言ってるかもしれないですけど、
はい、
まあ、京都から新幹線、まあ、京都が土曜日で富士見練習会が日曜日だったんですけど、
はい、
まあ、京都から家に帰るんですけど、
はい、
気持ち的には、富士見に移動してる感じでしたね。京都から。家に帰るとかではなく、これから富士見に向かってるんだなっていう、感じでしたけど。
そういえば、ツイッターで拝見したら、かなり点数良かったですよね、山中さん自身。
まあ、そうですけどね。
まあ、ちょっと触れづらいですよね。
いやー、まあ、でも点数は良かった。よかったよかったですけどね、ちょっとプレートが心配になってきてしまいましたね、またね。まあ、どっちもブルザイも、僕はシルエットスタートだったんで、
はい、
試合形式の時も本大会の順で打ちましょうみたいな感じに、どちらの会場もなったんで、
はい、
とりあえずシルエットから始めたんですけど、シルエット、ブルザイ終わった時点で2点落としでプレートに臨んだんですけど、
はい、
片っぽはね、プレート10枚だったんで、178点で止まってしまいましたからね。
やっぱりプレートのプレッシャー。
それでマスター取れないで、どうやって取るんだっていう感じでした。
いやいやいや。
まあ、なかなかね、いろいろ大変ですよ。
そうですね。 ね。
まだ未だに木系にはなれないですよ。
リスキーさん、プレート打ちのコツって何かありますか？
いやー、プレートに答えなしですよ。
ああ、そうですか。
ただやっぱり、そもそもやっぱりスタンスですよね、大事なのは。ですからまあスタンスがちゃんとしていれば8割9割は当たると思うので、スタンスをちゃんと取ってもらいたいなとは思いますね。
そんなに大事なんですね。そこで結構決まってくる感じですか？
そうですね、やっぱスタンスが悪ければもうその後が全部ずれていきますから、とにかくスタンス見直すんだったらスタンスから見直していく、上だけを見直すのではなくスタンスから見直していかないとやっぱり答えに近づかないんじゃないかなと自分は思ってますよね。だからもうこの直前に変えるのはやめた方がいいと思います。去年もなんか似たようなことやってたような気がするんで、はい、
そうですよね。直前にいろんなこと変えるのはあまり良くないですよね。はい、
まあでもシルエットの打ち順を変えましたけどね。
おお、どこから打つんですか？
もう前は10から打ってたんですけど。
あ、そうですよね。
あの10メートル、なぜ10メートルから打つかっていうと、はい、打てば打っていくほど震えていくから、あの10メートルから打ってたんですけど、
はい、
どうやらここのとこそれですら当たんないってことが分かってきたんで、だったらあの確実なとこから行こうかなと思って8からにすることにしましたね。
うん、なるほど。
で8、9がもし一発ずつ当たって、
はい、
で10メートル2発外したらもう7メートルを打とうと。
ああ、なるほど。
本大会はあのまた別なものなんで。
そうですよね。やっぱり10点取りたいけどやっぱり無理なもんは無理って割り切って、
そうですね、
ちょっと確実に取るっていうのも、
まあその問題は8メートル9メートルが一発で当たってくれればいいですけどね、その前に。
いや全くですよね、本当そうなんですよね。リスキーさんとかすごいですよね。
いや初段っていうのはやっぱ僕も外しやすいですよ。難しいですね、初段は8メートルでも9メートルでも。
怖いですよね、最初引き金引くのって。
何なんですかね、舞い上がってるというか焦ってるというか、まあ、まあ初段がとにかく難しいですね。
確かに。い
や、まあとりあえず
そうですね、そんな感じですかね。
そうですね。
あと平日無料練習会もフロンティアさんでは今週
あったんですよね。そうですね、
はい、
実は今日もあったんですけど、
はい、
まあ、昨日もあったんですけどね。昨日はね、
はい、
結構僕も打ってたんですけど、まあ、昨日あの、はい、このラジオを聞いたりあのコメントとか入れてくれてる方 の, あの中であの名前言っちゃっていいのかな、はい、名前はやめとくか。前とにかくラジコンかなんかでご一緒にやってた方々が、
はい、
お三方いらっしゃるんですけど、
はい、
偶然あの ABS の練習しに来てあのバッタリみたいな、あの3人様がいたんですけど、
はい、
今回初めてねあの、はい、3人勢ぞろいって感じで。
そうだね、
今まであの2人ずつっていう組み合わせあったんですけど、
はい、
3人勢ぞろいであの一緒に打ってましたけどね。
なんか楽しそうでいいですね。
そうですね、本当にね、いろいろちょっと遠くから練習に来てくれた方とかいらしたり、まあやっぱり盆休みなんだかお盆前なんだか、わりかし、
そうなんですよね、石鹸王は今お盆なんですよね。
で今日もやってたんですけど、
はい、
今日もあの3時ぐらいから皆さんいらしたんですけど、ちょっとすいません、僕はあの今日は全然あのサファリランドってとこのホルスターがやってきてもそこと格闘してたんで、
おお、ちょっとそれは気になりますね。
何をどうあれやってたのかがよくわかんないですけど、結構みんな来て打ってましたね今日も。
いいですね。
で明日もねありますからね。
あ、通常はあの月曜日水曜日の15時半から21時半だけど、
ね、
今週来週もですか、
火曜日もやってるんで。
あ、 なるほど。
でも明日はもう、極端な話、もう、8時、9時ぐらいから来てもいいですよっていう、朝の。
すごいですね。
似てるかもしれないですけどね。
わあ。
どうぞ勝手に売っててくださいってなって。盆休みの方多いんで。
ああ、そうですよね。なるほど。わかりました。なので、ラジオ聞いてる方で、APS 練習したい方はぜひ、
ね。もう明日は、もう少なくともね、10時からは必ず入れますから。で、まあ、8時、9時ぐらいから打ちた人は、なんか連絡手段があったら連絡を僕に言ってくれれば。
なるほど。それは心強いですね。ありがたい話です。はい。ということで、今週の出来事はそれぐらいですかね。はい。あとルールブックが皆さんレギュレーションブックでしたっけ？
来ましたね。
来ましたね。はい。
だから一応あれなんですけど、もしなんだ、応募してエントリーしてんだけど、ルールブックまだ届いてないって人は、もう丸善さん休み入っちゃうんで、週明けにちょっと連絡をしないと。
あ、なるほど。
届いてないっていうのはちょっとトラブルですから、もう。
そうですよね、早めに、はい、連絡した方がいいかもしれない。
そうですね、まあ、打ち順がね、出てますからね。
あ、そうですよね、はい。
リスキーさんはブルザイスタートですか？
はい、ブルザイスタートでございます。
坂井さんは？
僕はシルエットですね。
ああ、僕もシルエットですよ。
ああ。
最後プレートですか？そうすると
最後プレートですよ。
なかなかこれは大変なことになりそうですね。
まあ、ただいつも言ってるんですけど、救命装置で生かされるっていうプレート最後っていうのは。
何ですか、救命？
いや、プレートの失点ってでかいじゃないですか。
はい。
だから例えば180目指した時に、
はい、
プレート反射すれば180って状況。
だから しっかり夢が最終距離まで残せるようになってるわけですよ。あ、
なるほど、そういう考え方も。
そう、プレートスタートだと死んじゃう人いっぱいいるから。
終わっちゃうときは終わっちゃいます。あ、ただ最近はそこすら持たないパターンが多いんで、ちょっと。
でもそっちシルエット勝負じゃないですか、そうすると。
いや、プレート勝負ですよ。
いや、そうそうじゃなくて、ブルズはまあそこそこ当たるだろうと予測がつくじゃないですか。それ100点じゃなくても90何点だろうって思うじゃないですか。
そうね。
ちょっとシルエット、まあ下もそこそこ当たるだろうと、シルエットの。シルエットの立射、最初の5発さえ乗り切れば、夢が見えちゃうっていう、ちゃんと。夢に届く。
いや、夢なんか見れないですよ。
いや、最初の5発さえ頑張ればいいですよ。最初の5発だけ頑張ってくださいよ。
だから君は何回も言ってるけど、うん、プロも震えるんだってことが本当に未だに分かってもらえないのが僕はね、残念でならないですよ。笑うとこじゃないから、
ね、震えてやったら立射なんてもうどうしようもなくなっちゃうじゃない
か。だからそうだ、そこで当ててるわけだよ。
でも今のところ公式では山中さんは唯一ね、得意と言えそうなのはシルエットな
んだ。
唯一。でも100点とかブルザーで出してますもんね、公式で。
いや、ないですよ。
あれ、
あったあったあった。
ありましたって、だってこの前リスキーさんと床どんどんの時ですよ。
床どんどんの
時。あの時俺100なんだ。
自分だけ言っちゃうっていう。
あ、もう全然。あれ最後でしょ、プレート、あ、ブルザイ。
あ、そうでしたっけ。
プレートスタートだから僕らは。
あ、なるほど。
何やり何やり、もうさ
や。何だよ、完全。
でも本当、とにかく組み立てとしては、とにかくシルエットの最初の一射の5発だけ乗り切ることができれば、もう180、185が見えてくると思って打ってくださいよ、シルエットスタートの人は。
まあ、ただ、そんな低いところは目指してないけどね。
じゃあ、次の話題いきましょう。
最近ですね、
はい、
ブルズアイが、練習 だと、どこの場所で弾いても同じとこ飛んでくんですよ。
おー、すごい、それいいじゃないですか。
アクティブトリガーって、デリさんが名付けてくれたんですけど。
自動ですか？
ええー。これが本大会で、ちゃんと、 発令するのかが楽しみでしょうがないですけどね。
それってな、あれなんです、動いてるけど、あれですか、なんか、
だから、
引き切ったところがうまいこと当たる
みたいな。なんか最後になんか小細工してんでしょうね、おそらく勝手に。
便利ですね、それは。
ただ、しなくていい時もしちゃってるような気もするんですよね、気のせいか。だからもう今、ブルザイの素点が分かんなくなってきちゃって、もう大変ですよ。半分冗談ですけど、半分マジですから。
ああ、なぜか当たってる時が多いっていうことなんですか。
そうなんですよ。だから、嫌なやつになってきちゃって、最近。よくいるじゃないですか。うわ、やっちったよっつったんだけど、98点みたいな。
ああ、最悪ですね。
いや、ちょっと、なってきちゃってるんですよ、この頃。
それはちょっとよくない。
うわ、やべ、飛ばしたと思っても、あれって、全部10点に入ってるっていう時は。
それ嫌なやつだな。
嫌なやつになっちゃ
う。嫌なやつだな、
それ。困っちゃって、これ。なん
かそれがプレートで発動するといいですよね。
そう、そこなんですよ、問題は。急に楽しい話題が暗くなりましたよ、今。いや、楽しかった感じが、そうですね。まあ、でもね、本大会前ですよね、もういよいよね、ほんとね。
ねえ、もうあと10日ぐらいでしたっけ。早いですね。
これあれですよね、実は酒井さんにこのラジオのなんすか、第1回からね CD で焼いてもらったんですけど、
あ、その話やりますか。
第1回だって京都ですよ。
へえ、
ラジオもう、
ああ、リスキーさんが公式京都に行ったやつですよね。
そうそう、
ああそんな
京都の話題ですよ。
古いね。
そう、
もはや去年かの思うぐらい古い話だね。
そうなんだよ。
遠い過去ですよね。へえ。今年始めたんですよね、確かね。
そうそうです。まあ、結構ね、
経ちますね。
そうなんですよ。なんかこんな話してると終わっちゃうみたいですけどね。とりあえず終わらないから大丈夫ですよ。
大丈夫だと思います。はい。たら、今週的ことはこれぐらいにして、ではお便りいきましょうか。
はい、
はい、では今週いただいたお便り、2名様の方からお便りいただきました。まず FS37 さんからのお便りです。丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。若干大間の論議になってしまい大変申し訳なく思っております。単純にトップシューターの皆様から見てどう見えるのかということを伺ってみたかっただけで他意はございません。私は万年 SS クラスのシューターですので何をやっても誰かに気にされることはないのですが、フェア精神は持っておきたいと思っていたのでお話はとても参考になりました。なお少し補足させていただきますが、私が使用しているものは手袋とリストバンドが一体になった特殊なもので、手首を越えてかなり先まで保護する形状をしています。ヤン・ダイガン選手、
やはりここ止まりましたか。止まるんじゃないかと思ってたんですよ。ここ
一応
ググヨウ・ダイガン
ヨウ・ダイガンでいいんでしたか。ヨウ・ダイガン選手が使用していると言ったらお分かりになるでしょうか。正直かなり固定される感じがあり、自分自身これを使い続けるのはどうだろうかと気になっていたのです。普通の手袋であればグリップ感の上がるところはありますが、滑りを防ぐという程度で好みの差と思っています、というお便りをいただきました。ありがとうございます。
なるほど、
話ですね。
まあおそらくなんですけど、
はい、
多分野球がお好きな方なんだと思うんですよ。
あ、この方って野球の選手みたいですよね。ヤン
大ヨウダイガンという選手なんですけど、リチャームの選手なんですけどね。
ああ、そうなんですか。
まあ、そういうのもあって使ってるんだと思うんですけど、まあ、とりあえず、少なくとももう今度の本大会までは今までずっと打ってる通りで打ってもらいたいですよね。もう、
うん、
少なくともその後ご自分でどう考えるのかはまたあれですけど、
うん、そうですね。もうちょっと日付がないんであんまり今
そうです、ね、はい、もう変えないでもうそのまま出てもらいたいですね、ぜひね。
はい、 リスキーさんは特にありますか、お話は。
いや、別にルール違反でも何でもないんだし、全然使っていいと思います、はい。ただ自分の中でこの人は気になってるところがあるみたいだから、それは本大会が終わったら、うん、僕と同じようにご自身で判断して進むでいけばいいんじゃないかなと思うので、別にいいとか悪いとかそういうもんじゃないと思います。はい、
はい、ありがとうございます。 FS37 さん、これからもよろしくお願いいたします。はい、では次のお便り参ります。スバルさんからのお便りです。はじめまして。エアガンは25年前にお年玉貯めて SS9000 や KG9 を買ったのが始まりで、拝島橋や13号埋め立て地などで遊んでいました。社会人になってからはあまり触ってなく、昨年首の病気になり、なんとなく赤羽に行ってから再燃しました。最初は病気のリハビリがてら、体力回復サバイバルゲームをしていましたが、5月くらいから首の病気も回復し、 APS 精密射撃に興味を持ち購入に至りました。特に山中社長には早々に覚えていただいたことや、身近に仲間もいたことから、最近は APS にハマっています。マック酒井さんのホームページや APS ラジオの存在を知り、聞きながら練習をやっております。私のような初心者や入門者にとってこのラジオの存在はとても有意義で、 APS 界の運営状況や個人運営情報などあり助かっています。特に射撃に対する心構えや考え方など、個人の経験から論じてくれるリスキーさんの語り口は大好きです。私は競技ゴルフをしているのですが、ターゲットに対し集中し動作を行うという点が目的として共感でき、考え方も共通する部分が多くあり、面白いと思いました。今回はハンドガンとライフルクラスの本大会にも参加させていただきます。まずは結果はともかく参加することに意義ありと考えております。個人的な思いを書かせていただきましたが、今後ともよろしくお願いいたします、というお便りいただきました。スバルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、どうですか、リスキーさんは。これ、
僕が APS 始めたきっかけって、はい、打ちたいという衝動がたまにこう湧いてくる、鉄砲を撃ちたいという衝動が湧いてくると。で、例えば夜とかですよね、はい、例えば夜のご飯食べて終わってテレビ見てるような時間、8時ぐらいに、ああ鉄砲ちょっと撃ちたいなって衝動が湧いてくる。でも AP じゃ家じゃ撃っちゃいけないんですよね、うん、一応車上行かないと撃っちゃダメってことになってるんで、
はい、
だからダメだと。で、精密射撃がやりたいと、でピストルがやりたいって言ったら、まあ APS しかないんで、APS を始めたんですよね。で、今はね、僕結構そのなんていうのかな、当たる選手とされてるんで、順位がいくつだとかっていうことはいつももう話題になってしまうのは、これ今しょうがないんだけども、 APS 始めたもう最初のきっかけっていうのは、この打ちたい時に打てるこの衝動を消化してくれるものだったんですよ。ですんで、なんていうのかな、こういうおはがきもらうと、ああ自分が始めた時ってただ打ちたかったなっていうこと、それをちょっと今思い出させてくれるおはがきだなと思って、うん、もう点数とか順位とかよりも単に打ちたいっていうことにちょっと僕も戻りたいなって今ふっと思いましたね。はい、
なるほど、あ、そういうきっかけだったんですね。なるほど、うん、分かりました。山中さんはありますか。
そうですね、まあ、まずやっぱこういうお便りいただくと、まあ、射場やっててよかったなっていうのはやっぱありますよね。まずね、なんつってもね、とりあえずは
嬉しいですよね。
聞いただく、はい、なかなかね、まあ、やっぱ実感がなんかあるようなないようななんですよ、射場やってるのって。まあやっててよかったなみたいなのっつうのは意外とね、
はい、
なんかもう当たり前な感じになっちゃってるから、あれなんですけど、まあ、やっぱ直接こういうなんつうかご意見とかおはぎいただくと、やっぱありがたいはありがたいですよね。
うん、
まあでも、そうですね。あと、僕もね、APS 始めたのって、まあ、もともとは、まあ、はっきり言って仕事で、まあ、ここね、やりましょうって話になって、車上とかそういうのは始めたんですけど、自分が打つきっかけはね、やっぱね、意外とプレートだったりして、前も言いましたよね、確かね。
ああ、そうですよね、なんか。
プレート打ってて、なんか意外とね、なんか結構当たんじゃん、みたいな。面白くてね始めちゃったんですけどね、うん、まあでもね本当、まあ、楽しい競技だと思いますけどね、うん、酒井さんはどうですか？
あ、 APS 始めたきっかけですか？
まあ、
射撃
関連で。
そうですね、始めたきっかけは騒ぎやってたんですけど、うん、まあ、やる人がいなくなったんで、で、まあ、その時は APS はなかったんで、で、まあ、普通にシューティングっていうのを知って、それで始めたのがきっかけです。なんか打つのが好きだったんで、で、まあ、一人でもできるものってなると、まあ、シューティングはその時にな
って、っていう、言ってましたよね、はい、トークライブでそれを。
そうでしたっけ、はい、そういうきっかけですね。やっぱり打つのは楽しいですよね、的に当たって。
そうですね、
単純に面白いね。 APS いいところはね、日焼けしないとこですね。これ、サバゲー面白いと思いますよ。だけどもね、日焼けするだろうなとかね、ちょっとね、ちょっとね、正直その辺もハードルとしてあるんですよ。嫌なんですよ、日焼けしたくないんですよ。だからね、女の子にはむしろサバゲーより APS とかスピードシューティングの方が室内射撃で日焼けしないからいいんじゃないかなと思うんだけどね。
そういう考え方もありますよね。
いや、ないでしょ。考え方
ないかな。
ないよ。
あとね、
暑くて嫌だってのは分かるよ。野球が嫌だって人そういねえんじゃねえの。
あとね、生命射撃ってね、まあ、はい、スピードシューティングと違って生命射撃って止まってりゃいいんですよ。体力あんまりいらないんですよね。ただ止まればいいっていうね、こんな楽なものはねえなと思ってるんですけれども、だから体力差も関係ないから、結構若いね、若い子でも年取った人でも同じ条件、本当にいわゆる 目だけはちょっとついてくる子があるけども、同じ条件でやれるんで、僕みたいにね、あんま運動とかしたくない人にちょうどいいなと思ってるんですよね、この競技は。体格差でも出ないよね、ほとんど APS の場合は。
まあ、あるのかね。自分なんかはあまりわからないけどね。まあ、
痩せてても太ってても全然関係ないし。まあ、
でも太ってるとね、プローンきついよ。
ああ。
そんなもんすか。
普通きついっすよ、プローンは。
太ってるも程度によるんでしょうね。
程度によりますけどね。
うん。
小
林先生とか僕ぐらいまでは大丈夫みたいですね、まだ。
そうですね。
ええ。村岡さんまで行くとちょっと。
やばいと思いますよ、かなり。
で、まあ、比較的とにかく体力使わないからね、年配の人でも当たるし、
うん、
そういう意味では広い、キャパが広いなとは思いますね、お客さんの。
そうですね、先週でしたっけ、あれ、ブルーズアイだけのマッチみたいのがないのかみたいな。
あ、そうですね。はい、お便りいただきましたよね。
そこも本当やりたいですよね。なんかもったいないというかジレンマもあるんですけどね。もう全然話関係なくなっちゃうな、俺。
あ、いえいえ、まあ、今回お便り少ないんで、ちょっとこういうので間が伸びた方がいいなと思いつつ聞いてた。
まあ、APS って、はい、まあ、APS というか、あの APS で使ってる的っていうのは一番単純なんですよね。うん、で、5メートルぐらいで楽しめるんで、はい、本当はそこに、ブルザイだけのマッチって確かにね、やりたいんですけどね、本当はね。
ちょっと確かに非公式サイトでやってましたよね、今。ないようなことにやってる。
あれ、ちょっと、難しいんですよね、ただ、いざそうやってやろうとすると、市場で。
そうですね。結局、なんかね、ある程度の方が出ちゃうとみんなまあ点数が同じ点になっちゃうたり
ですよね。
そうです
、ね、数字になるとね、ただ単にあの、うん、まあ例えば100の 8X とか 7X とかってなっちゃうから、
そうなると今度ね、あの新しく始めた方がちょっと出づらくなりますもんね。
そうですよね。
そうじゃなくてあれですよね、あの気軽に始め
て、ね、いい方法ないのかなと思うんですけどね、うん、まあなかなかね難しいですよね。
そうですね、でもともあれ、あの、まあ、ある程度慣れたら点数高いけど最初のうち当たんないですからね。本当僕も難しいと思うんですけどね。
そうなんですよ、本当に。今でもあの最近いらっしゃる方って、
はい、
ほとんどの方がもうまずあの四角いボードに当たるんですよね。
おすごいですね、やっぱり。
でもあの前なんか本当あれ当たんない人が多かったんで。
あですよね、僕も、あのちょっとやらす、あのやりたいという方にちょっと試していただいた方いらっしゃるんですけど、やっぱり当てるのがやっぱりまず、
まずそこなったんですけど、
うん、
でもやっぱ最近、うん、酒井さんのあのあれダウンロードとかああいうのって練習なさってから来る方もいらっしゃるんじゃないですかね、おそらく。
ああ、ありがたいですよね。あの APS カップ非公式サイトのダウンロードっていうところに無料で落とせる的があるので。
そうですよね、
はい、あのぜひ聞いてる方でちょっと興味ある方は、まあ、何の銃でも打てますんでね、はい、ぜひやってもらえればありがたいですね。
まあちょっと本大会の話でもじゃあしときましょうか。
あ、そうですね、その話あります。
本大会多分初めて出る方っていう方が多いと思うんで、あの開会式っていうのが、
はい、
あれ9時半でしたっけ、どっかなかったかな、よいしょ、時間、おそらく今回初参加の方って、
はい、
オープンだと B だと思うんですよ。フリーだとどうなってんだろう、 A 組なのかな。で、特にあの、フリー部門の方は、
はい、
1時半から競技説明ですよね。
そうです
ね。だから、はい、もちろん午前中から来ていらしてもいいんだけど、
はい、
忙しい方はそんなに朝一からいなきゃいけない大会ではないですからね。
あ、なるほど。
だからオープン部門の方は、おそらく初参加の方は、OB だと思うんで、B は多分10時半ぐらいからスタートだと思うんですよ。
はい。
だから何時だ、まあ30分前ぐらいに来てればいいんじゃないですかね。もうちょっと早い、あ、結局そうすると早くなっちゃうのか。もうちょっと早い方がいいですかね。試写もありますからね。
あ、そうですね。
で流れ的にはまず受付するんですよね。
はい。
で受付の時はこのレギュレーションブックを確か持ってかなきゃいけないはずなんで。
そうですよね、
レギュレーションブックは忘れないようにというのと、
はい、
で受付したら、エントリー用紙が渡されると思いますんで、
はい、
そこにね結構いろいろ書かなきゃいけないんですけど、本大会の時はあの 書き方 の、 案内っていうのは結構充実してるんで、
はい、
多分分かると思いますし、うん、分かんなかったらもうどんどん、受付のところにいる人にこれどうやって書くんでしょうかみたいなのを聞けば OK ですからね。
あ、なるほど。
で、エントリー用紙書いて、それで、それを持って、銃と一緒に、エントリー用紙と銃を持って、試射するわけですね。あ、試射じゃない、銃剣ですね。
はい。
ガンチェック。
はい。
で、ガンチェックしたら試射を始めると。
はい。
いう感じですよね。
はい。
で、試写もある程度時間、確かそのレギュレーションブックの中にこの優先順時間っていうのがあると思うんで、
うん、
そうですね、 B グループの方は9時半から10時15分の間ですね。
大体決められてるわけですよね。
そうですね。だからこれ C グループでベテランの方たまにやっちゃう人いるんですけど、だから C グループの方は10時20分以前にはやらないでくださいっていうことですね、
うん、
逆に言うとね。ほんで、試写して、競技開始ってなんですけど、たまに公式練習会だけ出て本大会 初めて参加の人でミスっちゃう方いるんですけど、はい、あの本大会はほぼ待たないで始まっちゃうんで、あの次の競技は。
あ、結構流れ作業的にパパって
ですよね。だから打ったら、例えばブルーズアイからスタートだと、ブルーズアイが終わったら多分すぐプレートの待ち番って話感じになると思うんで、
はい、
でプレート終わったら今度シルエットの待ち番に入ると、
はい、
だからすでにあの常にあの終わったらもう次の、レンジのあたりでも待ってた方がいいですからね、
はい、
ですんであの弾とか忘れないようにしてくださいって感じですかね。まあちょっとこれ言葉だけでずらずらしゃべっててもあんまり入っていかないと思いますけど、
はい、あと一個思ったのがあれですよね、最初の方ってあのマズルカバーを持ってないので会場でいただけるんですよね。
あれもらえますね、はい、
なので
会場内は、マズルカバーをして移動と。
そうですね、
もちろんあのガンケースに入れて移動するのが一番安全だし正しい姿だとは思うんですけど、一応あの ABS の会場内はあの銃口カバーしてればもう銃そのまま裸で持ってても構いませんよということなんで、
はい、
ただそれでもね、やっぱ銃口はあのなるべく人に向けないようにっていうのは心がけておいてもらいたいですよね。
あ、そうですね、はい、
であと注意点としてはあのブルーズアイ打つときに、
はい、
あのブルーズアイのターゲットを忘れちゃう方いるんで、
あ、
そこら辺もあの忘れないようにした方がいいですよ、うん、結構ね、たまにね会場内走ってる人いますからね、はい、やべ弾忘れた何忘れたみたいな。
あ、そうですね。
そうするともう、まあ、当然周りもまず迷惑なんですけど、うん、あのご自身もね走ってただでさえ緊張するのにさらに走ってぜいぜいしながら打つんじゃもう、
そうですね、
あまり、当たらないと思うんで、
はい、
気をつけた方がいいですよね。
そうですね、
あとなんか注意することありますかね。
リスキーさん何かありますかね。
注意することですか。
はい、
いや、ま、
すいません急に振っちゃいましたけど。
そうですね、なんとなくね公式とか本大会って僕はイメージしてるのって、
はい、
競馬みたいなもんだと思ってるんですよ。わーって走って、
はい、
第1コーナー第2コーナー第3コーナーで、あれあれあれっていう間にわーっと終わっちゃうっていう感じがあるんですよね。まあ、35発しか打たないですから、うん、本当にあっという間で終わってしまうんで、
はい、
そのわーっという感じに飲み込まれないようにぜひね、しっかり打っていかないと、
はい、
気がついたら5発終わってたっていうのはザラですんで、わーっといかないように
そうですよね、もう気がついたら確かに終わってる感ありますよね。
あとプレートがね、
はい、
今回は6人同時で始まるんで、
はい、
結構待たされちゃう場合もあるんですよね。
特に A 組 B 組はそういうちょっとしたミスが続きますよね、
う
ん、
そうですね、
弾を入れるのにこぼしちゃったりとかね、どうしても
あるんですよね。そうう
ん、
そこはちょっと覚悟しておいてもらいたいですよね。
そういうところでカリカリしちゃうとね、余計なこと考えて外しちゃうんで、ね、気持ちをねゆっくり持っていければなと思います。余裕を持ってね。
いや、あと今回は絶対あれだな、あのレンジに例を酒井さんを見習ってね、入りと出でやりたいんですけどね。
なんか忘れちゃうんですよね僕。
ああ忘れちゃうというか真っ白になっちゃうんですよ、
うん、
もう特にプレート まあちょっとジャッジさんとのやり取りもあるから、
あ、
ちょっとなかなかタイミングイッシャウトっていうのもあったりもあるはあるんですけどね、
うん、そうですね、
車上に入れっていうのはしたいですよね、うん、もうそれだけをしたいですよ今回は。とにかく
屈辱を晴らさないでね、不死身でね、隣で礼をして自分がしてないという屈
辱、ね、
全く教えなかったんだよやろうねって言わなかった
ひどいやつだよ君は。
あれだけやってやろうと思ったんだその差を表してやろうと思ったんだよ、わざと教えなかったんだ
なんだっけ、プレートからだったもんね。
俺は礼儀正しいだろっていう感じ
です。入るときちょっとした記憶もあんだけど
まあでも余裕がないとなかなかあれね、できないですよね。
そうね。
そうなんですよね。はい。
うん、
なかなか余裕を持ちたいもんですね。
はい。
いや無理ですよ。
いやいや。
無理ですよ。
どうやっても。
無理ですよ。
確かに。俺はまた不思議なもんで、まあ、めったにないんですけど、
はい、
あまりに緊張しなくてもまた当たんなかったりするんですよね、これね。不思議なもんでね。
緊張と集中は似てるようなもんですからね。
そうそうそう。
ある程度やっぱり集中するためには緊張もしないとダメかなと思
います。そう。とにかくね、集中ですよね、集中。間違えて長州とかって思っちゃダメだからね、これ。集中しないとダメですよ。ね、あとちょっと
はい、
宣伝してもいいですか。
ああ、ちょっとどうぞ、どうぞ。
ですね、ちょっとまだ確定じゃないんですけど、
はい、
本大会の会場で、今年からT シャツ売ろうかなと思ってて、
はい、
記念 T シャツというのを、
お
記念 T シャツ作ったんで、結構数作っちゃったんで、皆さん買っていただきたいなと。
はい、
結構作ったんですか。
結構作りましたね。
お
200着です。
それすげえ作ったね。
君とこ会社でみんな買うでしょ。
あれもう割り当て、お前10着なとか。あ、奥会社何人で、あ、10人、あ、10着
いいんだよ別に。
いいね、
仙台で売っても
いいね、いいね。みんなの会社の人数聞いてな。あ、玉井君とこ何、200人いるの、200着ありがたいねみたいな。
あんねえじゃんそれだ。
いいね、それね。
増産しないとね。
すぐさばけるよ、それ。
そう。
うん。
一応ね、やっぱりこういうのは本大会の場所で初めて売った方がいいんじゃないかということで、今ここに置いてありますよ。
ほ
ー。できてるんで、ちょっとそろそろホームページで告知もしようかなと思ってるんですけどね。ホームページはね、ブログとかでも。
あ、はい。
今年は、ね、トイガンフェスタないんでしょ。
トイガンフェスタはないですね。
じゃあ、物販はそれだけかな、正直。
そうだね。だから、どこで売らしてくれるとは言ってたんだけど、なんか、まだ確定してないからね。最悪。
まあ、どうにでもなる場所なんか。
最悪、売ってなかったら、かわいそうにと思ってもらえれば。
だからそれはないだろうから。あれだろうけど、まあ、売るのなんかどうにでも売れるだろう。
一応、2800円で売って、2着で5000円ってしようかなと思ってるんですよ。
2着っていうのが。
別に2着買えって言ってるから大丈夫ですよ。
5000円って結構いい値段で。
用意してきます、
ね。支出としては。
そうそうそう。ちょっとね、それ売ろうと思うんで、毎年恒例にしたいんですよね。
3000円でいいじゃん、1着。
うん、
3000円と2800円には大きな開きがあるんでしょ、これ。
じゃねえよ、お釣りめんどくせえってみんな言うよ、もらう方も。
いや大丈夫ですよ。
いいじゃないの、200円教会に寄付で。
おお、
まあ、別に2800円で売っても寄付できるぐらいな感じではあるからね。
うん、
うん、まあ、日八ぐらいはちょっと語呂がいいかなと思ってね。
そう、
うん、プレートが28枚にならないこと、28点にならないこと祈るけどねこれ。全てがネガティブな方になって
る、ね、なんでそうネガティブなことを考えると思いつくかな。
思いついちゃうからすごいよな、これな。
危ないな。
それだけ常にプレートのことを考えてるってことです。
28の4で割ると7枚なんだ。シフトや超えるよ。
恐ろしい。
笑えないですよ、これ。
笑えるよ。
去年か一昨年そうだから。
もう大丈夫だよ。
いや。心がこもってないんだよ、その大丈夫に。
今年はもう攻略したって言ってたもん、2週間前は。
いや、もう終わったと思ったんだけどね。
大丈夫、大丈夫。
長い付き合いだったけど、あばよって感じだったんだけどね。
まだやってきちゃいましたね。
またね、いや、緊張とかでもないんですよ、これ。なんかちょっと不思議な感じがあるんですよね。
震えたりはしてないんだ。
震えたりして外してるわけじゃないんですよ、実は。ちょっとね、まだね、技術が追いついてないところが、ちょっと多々あって。
いや、技術は十分お持ちだと思う。
いやいやいや、ないんですよ、これが。 だからプレートはまだないんですよ、アクティブサスが。
アクティブサス機能が欲しいんです、
そうなんですよ。むしろ隙間に向かってアクティブトリガーになってるような気がしてならないです。もう
プレートうまいのって誰？
たくさんでしょ。
ああ、
むかつくけど。
たくさんうめえな。たくさんうめえな。
だってさ、たくさんが、
うん、
12枚まではあるかもしれないけど、
うん、
まあ10枚とか外す姿って見たことねえし、それ外してる時はなんか狂ってんのよ、感じ。
いや、それはでも奥くんも、なん
だっけ。奥くんはでもね、やっぱたまにまだね、あるわ。
10枚ないだろう。
10ってあるんだよな、たまに。11ぐらいはあるんだよな。
あと宮原さんもないでしょ。
宮原さんはね、
2枚とかあるけど、2枚外しとかあるけど。
そうだね。
でもたくさんは2枚すらまず
ね。あとやっぱね、なんだかんだ言って木本さんね。
木本さんは1枚はあるんだよね、最初の一発目。うん。でもそれ以外は絶対外さない。
まあ、あと酒井さんだよね。
いやいや、そんなことないですよ。結構外してますよ、プレート。はい。大丈夫です。
そうですか。
たくさんのうまさって何なのかね。技術も当然だけども、心もどっちなのかな。
いや、技術ですよ。
技術がいい。
全然違うもん。
違う。
うん。だから同じ、だからもうあれだよね、作業だよね、完全にね。
ああ。
うん。
小林先生教えてくださいとか言わないの？
教わるもんじゃないんだ、あれ。
盗むもの、何？
いや、だから、毎回同じとこに上げて、同じだけ下ろして、同じ時間で打つっていう。
うん、まあ、そう
だ、ね。やりなさいって言われるだけですよ、多分。
ああ。
それってさ、教わることじゃないじゃん。
うん、まあまあね。
そうなんですよ。
なるほどね。
同じ外し方することはあるんだけどね。同じ当て方って難しいね。うん、まあ、それにしてもね、これ本大会1週間前にこんな話す内容ではないような気もするんだけど、これ。
確かに。そうですね。なかなかいくら練習しても練習はなかなかね、
そうですね、
満足することはないですね。はい、
ということで、はい、今週は酒井さんは、
はい、
また山ですか？
そうですね、特に何もなければ。
天気大丈夫だったんですか、土日は？先週それは
土曜日は大丈夫でしたね。ただ日曜日はダメでしたね、台風だったですもんね。
そうですよね。日曜日って俺何してたんだ。そうだ、富士見ってたから分かんないんだな、結局。ああ、なるほど。
では、そうそう、来週のことに移りましょうか。もう来週
ですね。来週、ちょっと蔵前さんが果たして、あそこ問屋さんなんで、はい、ちょっと盆休み入ってて、車上空いてるのかどうかちょっとさ確認してなくて、
はい、ああ、そうなんですか。
分かんないんですよ。でもとりあえず、来週そういえば、酒井さんあれですよね、来週あるんですかね、これ。
え、来週
ラジオ、
来週ラジオ、ああ、私の予定ですか。今のところは、ああそうか、どうするんだろう。
そうなんですよ。
ちょっとラジオどころじゃないかもしれないですけど、ちょっと前後にすいません、ずらすかもしれない
です。そうですよね、はい。まあ、とりあえずは、日曜日はあそこです、ブラムさんが練習があって、うちもある、はい、ちょっと重なっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。
ですんで、ハンドガンだけ出てる人は、
はい、
ブラムさん行ってうちに来るということも多分可能だと思うんで。
なかなか
、
それ山中さんはやらないですよね、今回。
本当やりたいんですよ。さすがに一応午前中ライフルあるんで、
ライフルがね、
まあ、ライフルの参加者がもしいなかったら考えようと思ってるんですけどね。まあそんな感じで一応試合形式の練習会やって、まあ、うちのやつは多分また終わってからいろいろ また夜9時ぐらいまでは、はい、いろんな練習やると思うんで、プレートみんなで打ったりとか、うん、ね、最後の日曜日なんで。
そうですよね。
で、一応あれの告知もしといたら、裏 APS カップの。
はい。8月の23日土曜日、ライフルやっている最中ですね。赤羽にあります、フロンティアさん本店の2階で、ピストル、ハンドガンの APS の、練習会があります。で、山中さんは当日ライフルに出ているので、自分が管理者でやりますけれども、午後1時から、試合形式でやってみたいと思ってます。で、そもそも、まあ、地方の人でプレート機持ってない人とか、シルエットの10メーター打ったことないっていう人のための練習会として始まったものなので、誰でももちろん参加可能ですから、地方組の人はね、前日、なんていうんですか、サイト調整だと思って参加してもらえればなと思います。で、ライフル組で参加してくれる人いるかもしれないので、ライフル終了待って、ライフル組が何人か参加してくれたと思います、くると思うんで、それが終わるのが、まあ大体5、6時かなと予測されてます。で、表彰式やって、みんなで例年はちょっと食事に行って解散ということになっています。はい、
はい、ありがとうございます。
あれなんか持ってくんだよね。
エントリーに関しては、事前エントリーはないんですけれども、景品がないので、持ち寄り景品になってるんで、一人一品何か持ってきてもらえれば助かりますという感じです。
はい、ということで、ぜひ希望の方はご参加いただければと思います。
そうですね。で、ちなみになんですけど、はい、一応あずくんところも前日練習会やるらしいんで。
おお、すごい。
そうなんですよ。富士見でもやってるんで。
あ、そうです
ね。埼玉の近くの方の人はむしろ近い方行った方がね、ぜひいいと思うんでね。
うん、そうですよね。
そちらでもやってるんで。
はい。
どうぞって感じですかね。
そうですね。まあ
多分来週、あるはあるんでしょうね、収録は。
まあ、多分、まあ、かなり、そうですね、どちらにしてもずらせると思うんで、夜、まあ、そうですね、火曜日じゃなくても、まあ、前後でずらす、何かあってもずらせると思うので、もう一回やると思います。
はい。
はい、あと、何でしたっけ、また、あれですよ、みんなの参戦期の。
あ、そうですね、そういえば、すっかり忘れてましたよ。また今年も参戦機種っていうのを募集して要するに何なんですかね、感想文ですか、試合に出た時の。
はい。
そういう、あと APS 出てない人でもAPS に関することを書いて、去年 APS と全く関係ないことを書いた人もいましたけど、まあ、それも OK ですんで。
なるほど。
まあ、ぜひ皆さんの何て言うんですか、あれ応募っていうんですか、
はい、
何なのかな、お待ちしてますんで。
あ、それはあれですよね、また山中さんの方のメールアドレスに直接。
そうですね、はい、あとうちの店のアドレスとかに送ってもらう形になると思うんで。
あ、はい、
案内出さなきゃダメですね、そういえばね。
あ、そうですね。はい、ということで、ご参加、まあ、される方もされない方も、まあ、そういったことありますので、よかったらぜひご応募いただければと思います。はい、もう来週の予定も行っちゃったので、もう大体これぐらいかなと思うんですけど。
そうですよね、
はい、これぐらいですかね。
はい、
はい、では今週はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。